This broadcast is made by cinema podcaster Fuji Walker. Cinemano Himitu。
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第25回です。今回の配信分では映画ザ・マミー呪われた砂漠の王女について話そうと考えてたんですよね。夏休み映画特集といった具合に、このザ・マミー呪われた砂漠の王女は先月末に公開された我らがトム・クルーさんことトム・クルーズ主演の映画で、ユニバーサル・ピクチャーズが総力を結集して送る新たな映画シリーズダーク・ユニバースの第1弾ということで夏の注目作の一本。しかしながら未だ見てないんですね。見る余裕がなかったとも言えます。というのも久々にドラマにハマってしまったからなんですよ。僕は映画配信サイトの Netflix に加入してるんですが、そこで配信されているアメリカのシットコム、30分のコメディドラマですね。そのブルックリン99が面白くて、シーズン2まで配信されてたんですが、もう一気見ですよ。主演はアメリカのコメディ集団ザ・ロンリー・アイランドのアンディ・サムバーグ。ザ・ロンリー・アイランドの映画俺たちポップスターが8月5日から日本で公開されるみたいなんですが、このブルックリン99のせいで見たくなってますもん。ブルックリン99はいわゆる警察の内幕者で、ニューヨークの架空の警察99分署を舞台に個性豊かな刑事が織りなすコメディであり、時に人間ドラマといった趣。ほんとアメリカのドラマっていろんな要素をこれでもかと盛り込んで作ってますよね。また登場するキャラクターに愛着を持ってしまうようになっている。個人的にはテリー・クルーズが演じるキャラクターが面白いんですね。テリー・クルーズはスタローン師匠の映画シリーズであるエクスペンダブルズにも出演している元アメフト選手。見た目はこわもてなのにギャップがあって、99分署メンバーの母親的な役割というのが何ともおかしい。まあ余談ですね。余談ついでに、ユニバーサルピクチャーズが往年のモンスター映画をリメイクするダークユニバース、そのプロジェクトについて話をすると、このダークユニバース、作品ラインナップとしては、現在公開中の映画、ザ・マミー、呪われた砂漠の王女、2019年公開予定の映画、フランケンシュタインの花嫁、あとは公開日未定の映画として、大アマゾンの半魚人、透明人間、バンヘルシング、狼男、フランケンシュタイン、魔人ドラキュラ、オペラ座の怪人、ノートルダムのセムシ男などが企画中ということ。ザ・マミー、呪われた砂漠の王女を含めて10作品発表されているわけですね。マーベル・シネマティック・ユニバース、DC ・エクステンデッド・ユニバース、モンスターバース、それらに続く映画シリーズが始まったというわけですが、ここでちょっと思うのが、映画ザ・マミー、呪われた砂漠の王女と次の作品である映画フランケンシュタインの花嫁まで2年ばかし空くということですよね。今回の映画ザ・マミー、呪われた砂漠の王女がダークユニバースプロジェクト第1弾であると銘打った宣伝を散々見たわけですが、実はこれ覚えてる人は覚えてると思うんですが、幻となったダークユニバースプロジェクト第1弾映画が存在したわけですね。 その映画のタイトルはドラキュラゼロ。2014年に公開された映画で、日本で公開した際はラルク・アンシエルのハイドの別ユニットであるバンプスがイメージソングを提供していた作品。話はこんな感じです。15世紀を舞台に、小国トランシルバニアの王様であるルーク・エヴァンス演じるブラドが強大なオスマントルコを打ち破るために魔物に力を借りるも、その結果大変なことにといった内容。このドラキュラゼロはもちろんユニバーサルピクチャーズの映画ですが、プリプロダクション中は単独映画としてスタートしたようなんですが、ユニバーサルピクチャーズが制作当時ダークユニバースプロジェクトを構想したため、ポストプロダクション中にわざわざ追加撮影を行ったようです。現代によみがえったブラドが、さあゲームを始めようなんてセリフを言い、ダークユニバースプロジェクトの始まりを告げるといった場面を追加したわけです。しかし残念ながらこのドラキュラゼロ、なかったことになってしまったわけですね。映画ザ・マミー、呪われた砂漠の王女がダークユニバースプロジェクトの第一弾だと宣伝してるわけですから。そしてこの映画ザ・マミー、呪われた砂漠の王女は興行的にはちょっと厳しい状況だそうなんですね。制作費約140億円に対して北米での興行収入が公開7週目で約88億円、全世界興行収入で約440億円。一般的に制作費の3倍が採算ライン、黒字と言われているので、制作費は回収できるんでしょうが、儲けはどうなんだと。この感じだと次の作品である映画フランケンシュタインの花嫁まで2年ばかし空くわけですよ。同じくしばらく空いたらなかったことになっていたドラキュラゼロが手招きしてはいないのか。しれっと映画フランケンシュタインの花嫁公開時にまたダークユニバースプロジェクト第一弾って言ってたりしないのか。なんとも気がかりな感じですが、さあシネマの秘密第25回始めます。今回紹介した映画はマルティンと鳥。2016年に制作されたウルグアイ・アルゼンチンによる合作映画です。例によってネットフリックスで配信されているのを鑑賞したわけですが、このウルグアイは南アメリカの国で、国の位置としては北と東がブラジル、西はアルゼンチン、南に大西洋。世界一貧しい大統領と言われたムヒカ前大統領が日本でも注目を集めました。このホセ・ムヒカが知られるようになったきっかけは、持続可能な社会を目指すために開催されたリオ会議の場で、発展途上国か先進国並みに消費するだけの資源が地球にあるのか、またその場合に地球環境は維持できるのかといった持続可能な社会というテーマ自体に問題提起を行ったことですよね。そんな王様は裸だと指摘した大統領の委託にウルグアイの映画産業ですが、これがなかなかの状況です。ウルグアイにおける映画の年間制作本数は4本から6本だそうなんですね。日本では年間400本ぐらい制作しているので、ウルグアイ映画がいかに少ないかよくわかります。ウルグアイの人にとって映画イコール外国映画ということですが、南アメリカのスペイン語圏、チリ、アルゼンチン、コロンビアなど、そして旧宗主国のスペイン、皆まとめて自分たちの映画といった認識なのかもしれませんね。お話はこんな感じ。ウルグアイの大富豪である マルティンは政界進出するために選挙対策チームとプランを練っていた。キャッチコピーはどうする？シンボルマークはどうする？若者に受けるために新進気鋭のグラフィックデザイナーであるマテオが屋敷に呼ばれ、アイデアを出していくもの。マルディンの政界進出は父親の庇護から抜け出すという個人的な願望でしかないことが明らかになっていき、選挙対策チームにも違う目的で動いている人がいることが明らかになっていく。そんな中、軽い気持ちでグラフィックデザイナーのマテオはウルグアイ政治の闇を覗いてしまうのだった。といった感じですかね。いわゆるダークコメディといった感じの作風で、好みは分かれるだろうし、ウルグアイに興味がある人、変わった映画を見たいという人以外は早々と脱落、見るのをやめてしまいそうな感じです。ただ物語の3分の2を過ぎたあたりで話がガラリと変わるのが個人的には好感度が高いです。ダークコメディだったのがサスペンススリラーへと転調するわけです。本作と同じような選挙の内幕を描いた映画に、ティム・ロビンス監督作のボブ・ロバーツ陰謀が生んだ英雄というのがあるんですね。この映画はポピュリズムの怖さを風刺する内容で、トランプ大統領の誕生を予言しているとも言える話なんですね。ちなみにティム・ロビンスってスーザン・サランドンと2009年頃にパートナー関係を解消したわけですよね。そのあたりから活動の拠点をテレビドラマに移したのかな。映画で顔見なくなってますね。本作マルティンと鳥にもボブ・ロバーツ陰謀が生んだ英雄のような政治風刺の要素を見る前は期待してたんですが、スリラーへの転調、そして舞台がマルティンの屋敷に限定されるのと、描かれる期間が週末の2日間と限られるといった感じで、ちょっとそういう風刺要素は薄いのかなと。ちなみに本作の舞台となる大富豪マルティンの屋敷ですが、ウルグアイのエスタンシア・サンタクララという場所で撮影してるみたいなんですね。エスタンシアは伝統的な大農園を指すみたいで、サンタクララ大農園といったところでしょうか。現在は企業向けに会議やプレゼンの会場として貸し出したり、ハンター向けに広大な敷地を貸し出したり、園内では鹿狩りができるみたいなんですね。散弾銃、狩猟犬も貸してくれるという至れり尽くせり。こういうとこでゆっくりしてみたいな、なんて思わせてくれる場所で撮影してます。本作マルティンと鳥ですが、監督を務めたのはダニエル・エンドレール。彼は南アメリカじゃ有名な役者さんみたいなんですね。2004年に公開され、世界中にウルグアイにも映画が存在していると知らしめた映画ウイスキーにも出演しています。ちなみに奥さんはアナ・カッツで、彼女も役者であり映画監督でもある人で、本作に登場する選挙対策チームの高一点ローラを演じている人です。だから美味しい役前なんだと映画を見ると感じます。本作マルティンの鳥おすすめですと言いたいところですが、見る人を選ぶ映画であることは確かです。ただ上映時間が80分と短いので、ウルグアイ体験してみるかと話のネタくらいに見てみるのはいかがでしょうか。
ポッドキャスト Cinema no Himi Too Woki Itag no Kumso Ya Go Iken Domato Shiwar iTunes Store no Review CSAP Blog no Commento Tumblr no Mail Form Twitter Account At Cinema no Himitsu Made Onega Ishimasu。
こんな感じでマルティンと鳥紹介させていただいたんですが、どうでしょう。次回配信分からは夏休み映画特集として 今回紹介したような Netflix 配信映画ではなく、今現在劇場で公開されている映画を紹介させていただければと考えています。破壊大帝マイケル・ベイ最新作にアイアンマン・ホームカミング、そして映画史を塗り替えたワンダーウーマンなどを予定してますが、今ハマっているアメリカのドラマ、ブルックリン99、たちの悪いことに、この8月1日から、ネットフリックスでさらに、シーズン3の配信が始まったんですよね。これはやばい。なんとか劇場へ行く時間を捻出しなければ。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第25回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただき、ありがとうございました。繁栄と長寿を。
シネマノヒミトゥポッドキャスト、トゥキニサンカイト、各種木曜日配信、バックナンバーを、ミックスクラウドにて配信中。And to enjoy the next broadcast distribution.